私たちがある人に誰かに手紙やあるいはメールを書いたりすることがまあよくあると思いますけれども、そのような時にどこに一番注意を払うでしょうか。おそらく大抵の方は書き出しの部分と結論の部分に心を向けるのではないかと思います。まあ、かくいう私もですね、毎週のメッセージの準備をしながら一番頭をひねるのはどこかと言いますと、書き出しの部分です。入りの部分であります。また、最後まで、仕上げたときに、どうも最初に話したことと、最後に話した結論の部分が、反対のことになってしまっているというのではですね、理解できない、メッセージになってしまいますから、終わりの結論の部分にも、大変神経を使うと思います。まあ、英語のですね、文章なんていうのは、日本語にも勝ってその傾向がよく見られると言われているそうで、まあ、英語のできる方の話なんか聞きますと、英語の文章というのは一番最初の段落のことをちらっと読んで、最後の段落のことを読めば、まあ大体一番大事なポイントはそこに書いてあるんだと、こう言う人もいるわけです。それくらい最初と最後というのは大事だということですね。で、聖書のにもですね、それは当てはまるわけです。今日はルツ記の最後の部分を見ておりますけれども、ここにはですね、明らかに一番初めの部分に対する応答がですね、書かれていると言っても過言ではないと思います。皆さんはもうだいぶ前のことになります。月に一遍ほどしか列記見ておりませんので、もう春の頃だと思いますが、あるいはそれより前だったと思いますが、列記のですね、初めの部分でどんなことが書かれていたか。平たく言うならば、それはですね、ナオミという、まあ、中年期を迎えた女性の大変な苦労話でありました。当時の彼らの祖国のイスラエルは厳しい飢饉に襲われて、明日の食べ物ももうことかく、そんなありさまでありました。何とかして窮地を脱しなければならない。そういうわけでこのナオミの一家はですね、隣の国のモアブに移り住んでしのごうとします。ところがそのモアブでの10年間の暮らしの中で、もともと病弱であったんでしょう。夫のエリメレクに続いて、二人の息子のマフロンとキルヨンも立て続けに病気で亡くなってしまう。後に残されたのは女やもめ三人だけである。そういう状況です。一家の大黒柱を失った。途方に暮れるほかないナオミは、ふるさとに帰ってなんとか故郷に帰れば、なんとかなるんではないだろうか。そんな藁をもすがるような思いで、なんとか再起を図ろうと、帰ろうとするわけです。そして異国の地に連れて行くには様々な苦労が降りかかるだろうから。このモアブ人のお嫁さんとは縁を切って、国に残して帰ろうと、こう思ったわけですけれども、ルツの方はあくまでもナオミの方元を離れようとはしない。むしろ国を離れて私がイスラエルに行きますと言って聞こうとしませんでした。そして旅路の後でやっとの思いでふるさとにたどり着いた時に何とも痛々しい姿。その彼らの姿をですね、ベツレヘムの人々は哀れみと同情の言葉で迎えていきます。それが一章の初めに書かれていたストーリーでありました。このルツ記の初めにあったのは何もかも失った人、失意のうちに戻ってきたヤマメの母と娘、そういうストーリーです。で、その二人に何が起こったのか、神様は彼らに何をしてくださったのか。今日の箇所を読むときにですね、私たちは今申し上げたこのルツ記の初めのところ、シーンをですね、思い出しながら読む。そうするとより一層深い感動を持って、私たちはこのところの意味を知ることができると思います。今日は、その彼らに神様はどんな回復の御業を成してくださったかを見てまいりたいと思います。 では13節からもう一度見てみたいと思いますけれども、聖書はこのように告げております。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。前回までのところでですね、このボアズとルツという二人の人のですね、出会いの場面、馴れ初めのところをですね、ご一緒に見てきました。ボアズはナオミのですね、遠い親類でありまして、ナオミの死んだ夫のエリメレクの土地をナオミに代わって買い戻してあげて、そしてナオミの家を再び起こすという、そういう資格を持っている人でした。で、そのボアズの畑に、まあ、そうとは全く知らずに、ルツが落ち穂拾いをさせてくださいと言ってやってくるのであります。そこで二人の出会いが与えられ。しかしこの二人はですね、親子ほども年が離れていると言ってやだろうとこう言われていますね。初めからロマンスが生まれる余地はない。そういう状況です。ボアズはもちろんですね、姑を愛するがゆえにですね、国まで捨ててやってきた。そのルツの信仰の姿、愛の姿に深い尊敬を持って、実の娘のようにですね、彼女にですね、本当に接するわけですけども、しかし結婚の相手としては見ようがない。年の差がありすぎるからだ。そこで、ボアズのですね、そんな思いをですね、察したナオミが一肌脱ぐことにしました。ボアズに会って、買い戻しの権利のある親類として、私たちをあがなってほしいのです。あがなってくださいと。そういうふうに彼の両親に訴えかけてごらんなさい。必ず彼は、良きに計らってくれるでしょう。そういうふうにルツを促して、ことはそして深夜の出来事でした。ボアズは自分のところにやってきたルツがですね、若さあふれるです、フレッシュな、もう肉体的にもあらゆる面で魅力的なですね、若い男性の方に行くのではなくて、まあ、親子ほどもですね、年が離れているような、そんな自分のところにですね、私たちをあがなってくださいと言ってやってきた、もうその姿に心を打たれるわけですね。私はその責任を果たしましょう。固く約束します。そこで一つだけしかし、障害があった。ボアズよりもナオミに近しい、買い戻しの権利の高い順位の持っている親類がいた。しかしこの人はですね、もしこの人、贖いをですね、するとなると、自分の財産が減る可能性がありますよ。損なわれる可能性がある。そういうふうに告げられますとですね、あ、じゃあいいです。立ちどころに手を引いてボアズに権利を譲り渡すのであります。この人はですね、ナオミのとルツの家をですね、再び起こすということはですね、関心がありませんでした。ただ自分に利益があるかないか、それで物事を判断した。そこにボアズとの違いがあったのです。ボアズは、喜んでナオミとルツのために私は犠牲を払いましょう。そういう覚悟を持った人でありました。そういう彼でしたから町の人々もですね、彼を認めて、この二人の結婚をですね、本当に祝福しようとした。それが、この13節の言葉であります。皆さん、この13節はですね、結婚からまた出産に至るまで、まあ、スパンとして1年ぐらいのことを書いていますが、非常に淡々と書いていますよね。しかしここにはあるべき順序というものが明確に示されているように思います。共同体の中で周りの人々にですね、が誰が見てもあの二人はふさわしい。社会からですね、承認を受けて初めて結婚というものは本当に進んでいくものだ。そしてその後に結婚式があり、そしてその後に新婚の初夜があり、それから妊娠が起こる。そういうですね、あるべき姿というものが淡々とした中に示されている。この二人はまるでですね、考えるまでもなくこれは当然だよね、と思っているかのようであります。では皆さん、この二人はですね、夫婦生活というものを知らない人ではありません。ルツはですね、前の夫とですね、死別した夫と10年間の結婚生活がありました。で、ボアズはですね、おそらく全く結婚していなかったというよりかは、おそらく前奥さんがいて、そして奥さんに先立たれたヤモメの男性ではなかったかとこう言われております。 しかし彼らはそんな二人でありながら、もうなし崩し的にというのではなく、あるべき順序というものを当然のようにして、彼らは淡々と進んでいくんですね。現代という時代は性の倫理などあってなきがごとしと言われる時代でありますが、聖書の中に記されているこの二人の姿は、ひときわ輝きを放っているようにも思うんです。しかしこの13節の言葉ですね、最も目を留めたいことはですね、主は彼女を見ごもらせた。これはもともとは主は彼女に鯛の実を与えたというそういう言われ方がしています。主は彼女を見ごもらせたというこの言葉は、妊娠するしないは神様の祝福のあるなしと関係している、そういう意味ではない。祝福されてない人は妊娠しない。祝福している人は、されている人は妊娠するという、そういうことを言おうとしているのではなくて、このルツのお腹に命が宿るようになった、このすべてに至るこの道は、ただ、神の主権によってなされたことなんだということを言おうとしています。私たちが思い返していただきたいのですが、麦畑で彼らが出会ったときに、それは誰、この二人、あるいはまたその周りの誰一人、意図していませんでした。計らずもそこはボアズの畑であったというふうに聖書は言っています。しかもその計らずも出会った人はですね、買い戻しの権利のある親類であった。出会いからして主の導きとしか言いようがない。それだけではありません。ルツはですね、先ほどモアブで10年間ですね、結婚生活があったと言いましたが、その間、妊娠することがなかったわけであります。子供ができなかった。10年間でありますから、現代の定義で言うならば、不妊症とこう診断されるような、そういう長さでありましょう。ボアズもまた、後取り息子がない中で、後取りの子供がいない中で、晩年に差し掛かろうとしている。その二人が夫婦となった時に、時を置かずに子供が与えられるということです。それはまさに神の手によるとしか言いようがない形ではないでしょうか。旧約聖書のこの始め、特に創世記の部分などを見ますとですね、このいわゆる族長の偉大な信仰者と言われた族長たちのですね、その妻は多くの場合に不妊の女とこう言われて書かれております。サラはその一番顕著な例だと思います。80歳というですね、医学的に見てありえない年齢で、から、彼女はイサクを宿したわけです。そのイサクの妻のリベカも、またそのですね、嫁のラケルも、同じようにして不妊ということと戦いながら、信仰が整えられ、人として、信仰者として成長していった、そういう記事が聖書の中に書かれております。今、同じことが起こったと言えるんではないでしょうか。ですからこのようにして生まれてきた赤ちゃんはただ神様の手によるとしか言いようがない。もう傍らで見ている人はですね、この家族を見て本当にそうとしか言いようがない。感慨深い思いですね、そう思ったわけであります。そこで女たちはですね、こう言ってナオミを祝福するんですね、14節。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が、褒めたたえられますように。女たちはこぞって主が褒めたたえられますようにと言っています。まあ、新改訳では最後に主が褒めたたえられますようにとありますが、原文ではこれが最初に置かれている。主が褒めたたえられますように、その主はこれこれのお方です。こう言っているんですね。なぜ神、人々はですね、主を褒めたたえられますようにと言うんでしょうか。もちろん赤ちゃんが生まれて本当に愛くるしい姿を見てですね、本当に喜びもひとしお、もうそれで主を褒めたたえる、それもあるでしょうが、しかし人々はですね、ナオミに買い戻すものを神様が与えてくださったわということのゆえに神様を褒めたたえているのであります。買い戻す人がナオミに再び与えられた。皆さん、今日のメッセージの冒頭の箇所でところでナオミがですね、初めの得意はどんな状態であったかということをご一緒に思い返しました。彼女はすべてを文字通りすべてを失った人でありました。家族を失い、財産も失い、あの人は祝福された人よ。で、そのですね、名誉も失って、深い絶望感と深い失意のうちに、 傷ついた心で、ナオミはふるさとの土地をですね、再び踏みました。人々は私をどう見るだろうか、憐れんでくれるだろうか、また同情してくれるだろうか、噂話が起こるんではないだろうか。まあそんな不安は必ずあったことでしょう。しかし神様は彼女を忘れてはいなかった。彼女に買い戻すもの、贖うものを備えてくださっていたわけです。死をもって別れる。人間にとってですね、最も深い悲しみが彼女の人生に立て続けに起こりましたが、今や新しい命が彼女のですね、元にやってきたことによって、その悲しみは拭い去られるわけですね。ナオミのストーリーというのはまさにあらゆるものを失った人が再び買い戻されてくる。そういうストーリーそのもの、そういう人生そのものだと言えるんではないかと思いますね。ところでこの箇所にはですね、実は不思議なことがあると思うんです。ルツ記にはですね、何度もこの贖うもの、買い戻すもの、まあこれはヘブル語でゴエールという言葉ですけども、ゴエールという言葉が何回も何回も何回も出てきます。もうゴエールの本と言ってもいいような本ですね。で、このゴエールというのはですね、今までですね、もっぱらボアズに対して使われてきたんですね。ボアズが経済的な法律的な意味でですね、彼らをですね、買い戻してくれる人と、そういう意味でですね、ボアズはゴエールとこう言われてきたわけですけれども、ところがこの箇所ではですね、今日買い戻すものをあなたに与えてください。つまり、この赤ちゃんがゴエールだよ、とこう言われているわけです。これはどういうことなんでしょうか。赤ちゃんにですね、買い戻すものとこう言われてもいまいちこうピンときませんね。おぎゃおぎゃと泣いてる赤ちゃん、これは買い戻すものですと言われても。でもゴエール。と書かれているんですね。実はその謎を解く鍵が次の節にありますね。15節の冒頭ですが、その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。ナオミを祝福しにやってきた女性たちはですね、この子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょうね、とこう言ってくれるわけですね。これが実はゴエルの使命だということです。ゴエルというのは本当はこういうものであります。あなたを元気づけと書かれている言葉は実はですね、そのまま訳すならば、魂を生き返らせる人というそういう意味です。魂、あなたの魂を生き返らせてくれるでしょう。有名なところで皆さん、あの詩編23編で、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれるでしょう。主は私の魂を生き返らせとこう言われて、あの魂を生き返らせると同じ言葉がですね、ここで書いてあるわけです。神様がですね、魂を生き返らせてくださると言われているんですけれども、詩編23編では、しかしここでは男の子がですね、あなたにとってそういう人となるでしょうとこう言うわけですよ。どういう意味でしょうか？おそらく、神様がこの赤ちゃんを通して、ナオミの過去の様々な傷や様々な失敗を癒してくださる。彼女の命を新しい喜びで再び再生させてくださる。そういう子になる。そういう意味だと思うんです。つまり彼女の過去の痛みをすべて拭い去ってくれる。魂を再生させてくれる。そういう子になる。そういう意味だと思うんです。さあ、その次にあるですね、あなたの老後を見取るでしょうとこう書いてあるのは、あなたの老いを支える、あなたの老年を支えるでしょう、そういう意味です。まあ、見取るっていうと死という言葉が浮かびますが、必ずしもそうではなく、支えるということです。老年を支えてくれるでしょう。つまり、老後の不安というものに、苛まれる必要はない。ベツレヘムに戻ってきた時のナオミは何の頼りもない、状態でした。古代社会ですね、女二人で今みたくパートに出かけるということは不可能な時代であります。嫁のルツがですね、何か病気をしたり、何か先立たれたりしてたらですね、ナオミはもう立ちどころに明日の食べ物にもことかくような状態に置かれているわけです。しかし、今や男の子が誕生しました。男の子の父親のボアズはですね、ナオミと似たような年齢の人だったと思いますから、もしかするとナオミより先に召されるかもしれませんが、もしたとえそういうことがあっても、この生まれた男の子があなたを支えてくれるでしょう。 もはやあなたは再び孤独に陥ることはない。あなたの傍らには常にこの子がいる。これは未来に、あなたの未来が守られるというですね、約束です。過去は癒され、未来は確かに支えられ、守られていくでしょう。つまり、このゴエルというのはですね、過去、現在、未来のすべての領域においてですね、人のあるべき姿を回復してくれ、そして平安へと導いてくれるものだ。聖書はですね、ゴエルという存在をそういうものとして見ているということです。生まれてきた男の子はナオミにとって、あなたにとってまさにそういう存在になるわ。女たちは予言したわけですね。どうして女たちはですね、そのように断言することができたんでしょうか。社交辞令として一般的な祝福の言葉としてそれを語ったというわけではないでしょう。確固たる確信があったからこう言ったわけであります。それが15節のですね、後半ですね。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。女たちの確信の根拠は何かと言いますと、その生まれた男の子の母の愛です。当時のですね、イスラエルの社会ではですね、子沢山というのはまあ祝福の象徴だとこう思われていました。特に7というのは完全数でありますから、7人の息子をですね、与えられるというのはですね、およそもう妻として、およそ母として、もうこれ以上の祝福はないですよ。最大級の祝福だと思います。しかし皆さん、人々はですね、あなたの7人の息子がいたとしても、この一人のお嫁さんは、それに勝るとですね、みんな言うわけですね、口々に。嫁姑の関係としてですね、これ以上に麗しいものはないと言っても過言ではないと思います。そんなルツが産んだ子供だから、当然、ナオミに対してあなたに対してゴエルとなってくれるは明らかよ。これが周りの人々の確信ですね。これまでこのルツ記におけるですね、ゴエルというのは血のつながりと法律的なですね、このいわゆる買い戻すというですね、そういう面が今期、もっぱら注目されていたわけですけれども、ここではですね、そうではなくて、この愛と献身というものが、このルツの愛とこの献身というものがゴエルの中心だとこう言われているわけであります。聖書における愛とは何かと言いますと、先週ですね、マタイ7章12節で黄金律って学びました。相手の立場に自分を置く。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。もし自分がこの人の立場だったら何をしてほしいと思うだろうか。私はそこに自分を従わせていこう。そう考えるということが愛だと申し上げました。そして献身というのは人のためにですね、自分の権利や財産を自分から手放していくということです。まさしくそれはルツがですね、あのモアブの国でしたことではないでしょうか。ルツはですね、これ、ナオミと一緒にですね、イスラエルに行けば、素敵なですね、男性と出会えて、また新しい家庭をですね、そんなことを考えてですね、生きたわけではないわけですね。わずかも考えていない。私は生涯、ナオミと二人で生きよう。やがてナオミがですね、先に自分よりも先に召されていくならば、私は一人残されて孤独になる。異国の地で外人である、外国人である私は一人になる。それでもいい。年老いたナオミを一人で生かせることなどとてもできない。私が彼女のために自分の権利を捨てればいいんだから。ルツはそう考えて、実際にそれを行ったわけであります。人々はルツのそういう生き方をですね、愛と言っています。あなたは愛するこの娘が産んだ子だからとそう言うんですね。そういう母親から生まれた子だからきっとあなたにとって真のゴエルになってくれるよ。人々は言うわけです。彼らの祝福をですね、聞いた時のナオミの姿はまた印象的な姿ではないでしょうか。16節。ナオミはその子を取り、胸に抱いて、養い育てた。ベツレヘムを出た時のですね、ナオミはまだ持っている人でした。 彼には夫もいて、二人の息子もいて、財産もそれなりに持っていて。そしてまたしばらくすればまた戻ってこられて、何気ない生活を生きられるものと思っていましたが、しかし、モアブの地で彼女は全てを失いました。また、ベツレヘムに帰ってきた時の彼女はこう言っていますね。神様に対する、ですね、本当に正直な思いかもしれません。悲しみが溢れた言葉だと思います。一章の20節で、ナオミはですね、この同じですね、近所の人たち、同じですよ。これ、ナオミに祝福をしているのと同じ女性たちだと思います。その人たちにかつてこう言ったのです。一章の20節。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでください。呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。心よい人、そう呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んで。それが彼女でした。私は神に見捨てられた女よ。そういう感覚ですね。しかし今やその彼女が同じ、その言葉を言ったですね、その当の女性たちから祝福を受け、懐には元気な泣き声を立てる男の子が抱かれている。ああ、神はお見捨てにはならない。いやむしろ神は見ておられて、神は与えたもう主である。そういう劇的な転換が彼女の人生に起こっているわけです。聖書の中には次のような言葉があります。詩編の126編というところを開けてみたいと思いますが、詩編126編、5節と6節です。第3版1038ページ。第2版では952ページが953ページになります。詩編126編の5節と6節。それではここをですね、ご一緒に読んでみたいと思います。詩編126編の5節と6節。3、はい。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら、刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。神様がナオミの人生になしてくださったことは、まさにこの御言葉そのものではないかと思います。神様はご自分の信仰者が流した涙の一つ分を忘れておられない、そこに報いてくださるお方だということです。確かに私たちの人生にはですね、いくらこの種をまいても一向に芽が出ないでも、荒れ果てたカラッカラのですね、大地が広がるだけだ。なんで私の人生はこうなんだ。そう思える時は確かにあります。しかし主は忘れておられない。主のご計画はですね、地下水脈のようにです、その荒れ果てたと思える大地の下を流れているのであります。静かに流れて、しかし力強くですね、このルツのですね、ナオミの人生の背後を流れている。ただそれに気づかなかっただけ。神様はどんなにか大きなですね、計画を持っておられたかということはですね、次の節でさらに明らかになります。17節。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。不思議なことですけれども、男の子に名前をつけたのはですね、ナオミではない。また実の両親であるルツやボアズでもない。オベデという名前をつけたのは近所のおばちゃんたちであります。彼女はですね、この三人の歩みを見て自然にその子をですね、オベデと呼ぶようになった。オベデというのは使える人という意味です。聖書の中であまりオベデという人は出て名前は出てきません。しかしここではですね、周りの人々がこの家族を見て自然な思いからこの子はオベデ。そう呼びましょうよ。そう提案したのであります。誰が見てもこの子はそのような人になるに違いない。 そう思わせるたということを表しています。ルツもボアズもです。それほどにですね、使える道を、人に使え、神に使える、しもべの道をです、歩んだ人物であった。そんな姿を見て、オベデと周りの人々は呼んだわけです。それはまたとない証ではないでしょうか。そして彼のその見立てというのは決して誤っていなかった。いや、さらに上回るものであったということが、次のこのですね、オベデは、ダビデの父、エッサイの父であると、そういう言葉によって明らかになっています。皆さん、このオベデはダビデの父、エッサイの父であるというですね、この言葉こそ私は、ルツ記のですね、もう最高の頂点だと思います。ナオミはですね、ただ赤ちゃんが生まれてよかったね。それだけではなかった。実はこのナオミは、王の系譜に連なるものとこの時になったのだ。そういうことが私たちに明らかにされているからです。何の身寄りもない小さなヤモメであったですね、社会の片隅にいた、ひっそりといた二人の女性から、イスラエルのすべてにとって決定的に重大な意味を持っている、あの、ダビデ王が生まれてくるという奇跡が確かに起こる。神様は何もないように思えるところから、偉大なご自分の計画を実現することができるお方なんだ。この言葉によってそれが証明されております。聖書はまた、イスラエル史上最大の最も有名なこのダビデ王様の系図にですね、しかも直前に外国人であるモアブの女ルツがいるということを堂々と明かしております。人間の歴史を振り返ると、いかに私の血は、私の家系は、また我が民族は優れているか、いかに我々の血は優れているかということを声高に叫んでですね、血によって人のですね、優れている、劣っているということをですね、決めようとする。恐ろしい独裁者もおりました。私たちのこの日本でもですね、民族や血によって人を二つに分けて、一方が一方に対して激しい言葉をですね、浴びせかけている、そういう人が増えてきています。聖書は純血主義ではありません。聖書は、ルツの生涯の時、そしてこの人がですね、ダビデ王の系譜に連なるようになったということを通して、血筋が重要なのではない。外面的な民族や血統というものが重要なのではない。重要なのはそれらを超えたもの、すなわち信仰による系図こそ重要なのだということを聖書は明らかに私たちに宣言してくれています。マタイの福音書の冒頭にあるですね、あの長い系図を見るときにさらにそれは明らかになります。貧しいモアブ人の女が救い主イエス・キリストの系図の重要な一角を占める。皆さん、ルツがナオミと一緒にですね、モアブを立ったときに、まあ後ろ髪を引かれる思いがなかったかとは思いません。でも私は行く。そう決断したときにですね、自分がこんなに大それたことをしているという感覚はあったでしょうか？ないですよね。ただ自分の傍らにいるこの人を愛そう。ただその一つの決断だけであります。しかし彼女、神様はその彼女をお持ちになった。私たちは聖書を見るときにですね、本当にその神様のご計画の素晴らしさを見るのです。そしてそれはですね、視線をさらにこの上の方に移してですね、より広い範囲からですね、物事を見るともっとはっきり見えてくるものがあります。だからこそ聖書はですね、最後に、ルツ記の最後に、系図を書いているんですね。この系図はですね、もう一度読むことはしませんけれども、系図というのはですね、通常、無味乾燥なですね、人の名前のですね、こう、連続でもうちょっと退屈でならない。そういうふうに思うかもしれません。そして皆さん、ここに書かれている一人一人の名前の背後には、信仰者としてのそれぞれの人生があったということです。ルツ記において見てきたのと同じようなですね、人生のドラマがこの一つ一つの名前の背後にはあるのです。その中にボアズがあります。ボアズの妻ルツ、そして姑のナオミの人生が、あの名前こそここには出ていませんが、 その背後にあって私たちに語りかけています。私たちの場合でもこれは同じだと思うんです。まあ、系図を作るということは流行っていますが、系図をですね、人が作るときに中心となるのはです、自分ですよね。自分が真ん中に置かれて、その父親がこうで、祖母がこう、祖父母がこうで、そのひいおじいちゃんおばあちゃん、その上その上つって10代ぐらいまでですね、遡るかもしれませんが、あくまで自分が中心であります。自分を中心として見るときに系図はまあ、一回見て面白いかもしれないが、それ以上の重大な意味を持たないものになります。しかし全体から見て、神の遠大なこのご計画の流れの中のですね、そういう視点で見るとどうなるでしょうか。ルツの何気ない一つの選択がダビデを生み出したということを私たちは見るのであります。同じことが私たちの人生にも起こるんだと私たちは信じようではありませんか。この系図はですね、何を語っているかと言いますと、今皆さんが私たちが今日下し、また明日下していく一つ一つの決断が、後の人生にまで、いや、子供にまで、孫にまで、大きな影響を与えていくのだということを私たちに物語っております。今は私たちは確かに生きている。しかし私たちはこの神の遠大なご計画の中の1ページを確かに担わせていただいているんだ。私たちが、皆さんが今日成した決断が何世代にも先に驚くべき神の御業を生み出すということは起こり得るし、それは起こっているんだということをこのルツ記は証明しております。ルツ記に最初に出てくる登場人物は誰だったでしょうか。それはエリメレクというナオミの夫でありました。エリメレクというのは神は我が王という、そういう名前であります。そういう意味ですね。神は我が王である。神が王である。そういう名前からルツ記はですね、始まるんです。今、ルツ記の最後に記されているのは誰でしょうか。ダビデ王であります。神は王である。そういう名前を持った人から始まったルツ記はですね、ダビデ王というですね、王に期待する期待を持ってですね、締めくくられるわけです。明らかにこのダビデの先にですがですね、誠の王であるイエス・キリストが控えておられるということを私たちは見るわけですね。ルツ記という書物は4章しかありませんけれども、ですから実はですね、王で始まり、王で終わるわけです。これは聖書がですね、全体として語っているストーリーの、贖いのストーリーの要約と言ってもいいと思うんですね。聖書をですね、全体として語るとどうでしょうか。もともと人は王である神様のもとにいました。エデンです。その王のもとを離れて、神なき世界に向かっていきました。そこで命を失い、すべてを失って、失望と落胆をもとに、神のもとに立ち返ってくるのです。神様はですね、思いもかけなかった方法でですね、そこで私たちに買い戻す人を備えてくださった。私たちをですね、失われていたところから新しい命に買い戻すお方、それはイエス・キリストであります。この買い戻す人が王となって、私たちを永遠の安息に導き入れてくださるだろう。聖書はですね、黙示録で書かれている、その創世記から黙示録までそれをですね、要約するならそうなりますね。で、それはですね、ルツ記の中に登場する人々の人生そのものだ。そして私たち自身の人生でもあるということです。私たちを買い戻す人はですね、ルツ記においてですね、彼らを買い戻したのはボアズであり、あるいはまたオベデであった。私たちを買い戻す人は誰か、それはイエス・キリストである。私たちのために贖いの代価を払い、私たちを死から蘇らせ、新しい命を与えて、そしてこの方は王となってくださる。誠のゴエル、イエス・キリスト。オベデが与えることを、完全に与えることはできなかった永遠の回復と安息を与える。それがイエス・キリストである。ルツ記はですね、その救い主に対する待望、ダビデを語ることによって、そのメシアをですね、対する待望を語って、その幕を閉じます。いかがでしょうか。皆さんはですね、ルツ記が発しているメッセージ、これをですね、どのようにこれに応答なさるでしょうか。ある人はこの系図を見て、ああ、聖書にこんな名前が書かれているのはすごいな。 私もこんな経図に示され、残されるような人になりたいな。まあ、とりあえず自分の記録を残しておこうか。そして自分史をですね、発行したりしますね。まあ、中高年の方にブームになっているんです。自分史をですね、自費出版して配ると。しかし、往々にして、まあ、全部を見たわけではない、ですね、そうでないものもたくさんある中で一般化するのはどうかとも思いますが、しかし、およそですね、自分史というような類の書物の中で、これは本当に人に勧めたい、ぜひ読んでもらいたい、そういうものはごく稀にしかないように思います。大抵の場合そこに書かれているのは何かですね、このちょっと極端な言い方をすれば鼻持ちならない自慢話であったり、私はこれをして、カニをして、兄をした、そういうですね、記録の羅列でしかないかもしれません。自分が主人公だからです。人生の主人公は誰か、自分だ。そういう視点から見るとき、そうなるんですね。聖書の系図は違います。聖書の主人公は神ご自身だ。聖書の中に記されている系図は何か、それは神の恵みの記録だ、信仰の生涯の系譜だということです。ですから皆さん、私たちはですね、自分の生涯の記録を残すことが重要なのではなく、私たちにとって大事なことは、周りの人々に記憶されるような生き方をするということが重要ではないでしょうか。記録を残すことが重要ではなく、記憶される生涯を送るということが重要ではないでしょうか。自分史を書いて人の自分の名を後に残そうと考えるよりも、はるかに重大な影響をですね、もし記憶される人になろうとするならば、後世に残すことができるようになるでしょう。どのようにして記憶されるようになるんでしょうか。それは、このルツ記に示された人々のように、与えられた一つ一つの素朴な決断において、信仰によって神を愛し、神に忠実に生きるという選択を積み重ねていく。小さな決断を積み重ねていく。何か自分が出されたこんなことやったぞという思いからでなく、自分にそんなことをやっているという自覚は全くありません。ただ与えられたところに従っただけです。そういう生き方を貫いていくということです。そこに生きるということです。決してそれはですね、大きなことではありません。ルツもボアズもですね、後に自分がダビデ王にですね、連なる系譜を起こしたなどとですね、そんな大事業に関わっているなというのは、その現在進行形の時はですね、まあ、ついほどに感じなかった。ただ、目の前にいる人を愛そう。ただ、神を愛そう。それだけです。その素朴な歩みこそが大事なんだ。そう、ルツ記は語っているんではないでしょうか。そうすればですね、後の人が私たちを見てですね、今の私があるのは、あの時あのおじいちゃんが、いやまたあの人が、ああいう決断をしてくれたからだよな、と思ってもらえるような人になるでしょう。人はですね、主のもとに行くとき、この地上で受けた栄誉は全て置いていかなくてはなりませんが、それでも、人が地上で受けるおよそ栄誉と呼ばれるものの中で、それに勝る栄誉があるだろうか、と思います。最後にある仲介者の言葉を引いてメッセージを終わりたいと思います。このような言葉を語っている人がいました。私たちは神の永遠の価値観において物事の選択をしなければならない。ルツは自分ではその全体を見ることはできなかったが、忠実なる従順さのゆえに、その人生の遺産は大きな影響力のあるものとなった。あなたの人生の意義もまた、この世で生きている時を超えていくものであるということを覚えつつ、神に忠実に生きていこうではないか。私たちは神の永遠の価値観において物事の選択をしなくてはならない。あなたの私たちそれぞれの人生の意義はこの世で生きたその期間を超えていくものであるという、そのことを覚えつつ生きていこうではないか、そう言われているわけです。このことは本当に心に覚えながら、まあ、ルツ記はですね、まさにこのことを私たちに語っているように思います。主に忠実に生きていきたい、そう思わされます。お祈りいたしましょう。